成田純子さん、ありがとうございます。今日は私 の、 あの礼拝のメッセージ担当になっておりますが、なんか調子がいまいち調子がおかしいんで、あの証をしてもらっている方がきっと素晴らしい証をしてくださると思っていました。このね、本当に素晴らしい証で盛り上げてくださると思いながら、純子さんのことを覚えてね、あのお祈りをしておりました。ですからもう私が出なくてもいいぐらい素晴らしい神様の、あのね、神様に導かれた、支えられた、語ろうとすることを全部言ってくださったような気がいたします。はい、心から感謝したいと思います。では一応あのその、準備しております御言葉を開きましょうか。イザヤ書の終法にありますように、46章、イザヤ書46章の、3節4節ですかね、短いですから一緒に読みましょうか。はい、ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。アーメン。ちょっと祈ります。ハレルヤ、天の父様、ありがとうございます。この、7月の最後の暑い最中に、一人一人を集めてくださって、本当に賛美の中に座している主が賛美に、崇められ、そして今、お証しの中に主を崇め、あなたが栄光を表してくださったこの礼拝を心から感謝いたします。ハレルヤ、どうぞ、御言葉の中にあなたがいてくださって、しばらくの時、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、私ももう86歳になりました。この頃何がきついかと言いますと、あれですね、もう主人も車椅子の生活ですから、運転ができませんから、出かけていく時足がないのがとても大変なんですね。足がない。誰か頼もうにもみんなそれぞれの仕事で家にいません。で、暑い中買い物行くのにも大変ですから、夕方になって一応歩いて銀行へ行って、銀行の隣にあるスーパーへ行って、そこでいっぱい買い物をしてタクシーで帰ってくる、こんな生活をしていながら、この間ね、あまりにもなんか暑くて、ああ本当になんかしんどいなと思ったんですね。で、タクシー降りたらね、うちのアパートの下に住んでいる高校生ぐらいの男の子が、お手伝いしましょうかって来てくれたんです。すぐタクシー降りたら、いっぱいの荷物を私が運びましょうって2階、うちの2階まで持って行ってくれました。もうとっても私はこの子に感謝して、あなたはこの小さい人から見ていて知ってはいるんですけど、もう何年生になったのって言ったら、もう高校1年生ですって言うんですね。わあ、とってもね、とってもありがとうねってね、感謝をしました。そしてよくタクシーを利用しますから、タクシーの運転手さんの話をするとき、この仕事をして長いですかって話をすると、長いんだけど、もう引退してもいい頃だけど、孫の小遣いをあげる、孫の小遣いをあげる稼ぎのために働いているんですよって、このおじさん運転手さん言うんですね。孫がね、おじいさん、何々を買いたいからお金ちょうだいってよく言うんですって。したらおじいさんはもう喜んでいいよって あげているんですって。これが一番楽しくてね、しょうがね、だからね、この小遣い稼ぎのために働いているんですよってね、言っていました。だ、それを聞きながら私もそうだと思いました。自分にも孫が10人いて、もうとても孫かわいいもんだなと思いますけど、 それとなくお小遣いを欲しがっているなと分かるときはもう先にあげたりするんですね。ね、私もたくさんやっぱり老人になってお金はね、たくさん必要だなと思います。なくてもいいものではないですね。本当に孫たちがこんなに言いますから、言わないうちにそっとあげるともうとっても喜んでくれます。この運転手さんが言うことは自分も同じようなことをしているなと思います。そして今度は自分がもうここにも書いてありますが、人生の生きていくために人生の四季があると言われますね。幼い時で思春期、そして壮年、それから老年と、この時期時期を通っていきます。だからそうするときに、今私の家の周りはね、うちの孫たちとこの孫のお友達、ここにも来ているメンバーですが、この家族がいるんですね。ですからとっても親しくてよく私のところに、ね、来るんです。私のところにもよく来てね、バーバーアイスあるってすぐ冷蔵庫を開けるんですね。ね、アイスあるって冷蔵庫を開けるから、もうこのアイスはいつも冷蔵庫の中に置いておかなければと思っているんですけどもね。この近所の子も来て、アイスあるって来てね、アイスをあげながらね、また私は与える喜びをね、味わっています。小さい時は、若い時は親に、あるいは周りの人にいろいろ与えられて可愛がられて世話してきましたが、今度はいろんな経験を積んだ老人になった自分が与えていく番だなってね、与えてこの喜びを分かち与える、自分が経験してきたことを与えていく側になっていきたいものだなとね、思いまして、そしてこの頃思うことは、以前にできたことができない、もうバリバリ走って行っていたのができなくなったことのこう辛さを覚えるんですが、それと同時にまた今の今日の賛美もとても感動したんですが、本当にイエス様に出会って、イエス様は僕の宝と言いましたが、自分の宝をイエス様に出会ったことだって、確かにそうだな、自分の生涯これまでの年月を見てもこのイエス様に出会ったということがどんなに幸いだったか、そしてこのイエス様を本当に知ったということ、この方が私とどんな関係があるか、私のために何をしてくださったかということを知ったことがどんなに幸いであるかということがね、本当にだんだんだんだんよくわかるんですね。そしてこの方のためにこの次世代に誰かにこの方のことをお伝えしていきたい、また誰かがこのような生涯や人生を歩んでほしいという願いを持ちながら、誰かに主を明かしていきたいものだということをこの頃覚えますが、この御言葉の中にありますように体内にいた時、生まれる前から選ばれたものよとありますね。私が生まれる前から神様は私を選んでくださっていた、そして運んで白髪、今に至るまで、老人になるまで、白髪白髪になるまで、あなたを背負って、私を背負ってくださっていたんだ、私を導いていてくださっていたんだということがよくわかりますね。私は南城市に生まれました、百名というところに生まれましたが、私の母方のおばあさんとおじいさんが三原に、もう徳次さんの親戚でもあるんですが、この三原というところにいたんですね。で、私たちは昔ね、この薄で大豆をね、薄でひいて、そしてそれをね、大きな鍋に煮て豆腐を作ったんです。豆腐作るためにね、この塩が必要だから、海水を汲みに三原まで、私小学校の時行ったんですよ。三原までよく行きました。このバケツに頭にのっけて、これが凍れないようにこうとっても気をつけながらね、この変なガタガタ、今みたいな綺麗な道じゃないですよ、ガタガタ道の階段を通りながらね、こうしてね、この塩をね、運んできました。でそこに行く時、このおじいさんおばあさんがいるところへ行くのが楽しみだったんですね。このおじいさんはよく漁に出ていたと思いますが、ですからおじいさんのおばあさんの家に行くと、いつもこの貝何がいいですか、貝 貝のね、貝がいっぱいあったんです。煮た貝が、これをいつも用意してくれていたんですね。もうこれをもう食べるのが楽しみだったんです。そしてこの お兄さんおばあさんの家には、あの井戸がありましたから、この井戸から水を汲んで、このおじいさんおばあさんのこの庭にある水桶、水入れるところへね、バケツで何回も運んで満たしてから帰ってきたんです。しておじいさんおばあさんとっても喜んでくれて、そしてこの貝を私もらいながら、とってもまたこのおじいさんおばあさんに愛されているというのをね、感じてきたんです。誰よりも一番自分が愛されていると思っていました。したら後でよく考えてみると、誰にも同じような愛をおじいさんおばあさん、あの注いでいたんだなと分かることがあったんですけどもね、とにかくとても自分が愛されているということを感じながら、そして周りにも自分がとても愛されているということを思いながらね、育ってきました。ね、たくさんいろんなものを受けてきました。そしてそれから、まあ、あの神様に出会って、この糸満中になって、もう何年ですか、60何年かね、過ぎてしまいました。一マナーになっても60何年か、すっかり糸満のにあの根付いていますけど、本当にこの自分の障害を考える時、生まれる前から体内にある人から神様が選んで運んで、そして神様のために働く器にしてくださるために主人と出会ったことが大きな大きなあのこのきっかけですけどもね、してくださったというこの神様のことをね、見るときに、あなたが年取って白髪になっても、私は最後の最後まであなたを作ったゆえ、あなたを創造したゆえ、責任を持ってあなたを背負いますよ、あなたを導きますよというね、この神様の声をあの聞きながら、とっても励まし慰めを受けていますね。私たちもこの時代時代いろんな苦しみ困難がありますけど、でも本当にこの方、最後の最後まで信頼してこの愛に応えて、この方のためにもう生きるこの人生をね、全うしていきたいものだなと思います。この間ね、あの YouTube 糸満シーサイドの YouTube を開けてみますと、最近あの証しをする方が出てますよね。比嘉浩子姉妹の証を聞いたんです。おーと思いました。浩子姉妹の証、今そして子犬にあの浩子さんのことを書いたのを持ってきたんですけど、持ってきましたけどね、2年前に亡くなっているんですね。ちょうどコロナのね時でした。ですから私たちは葬儀をあのすることはで、あの行くことはできませんでしたけども、あの家族の皆さんが来てくださったことを、この写真に入れながらね、これを書いたことを思い出してね、本当に広子姉妹は婦人会で一緒にもう過ごした、この膵臓がんをあの、宣告されて、余命何年でしょうかね、幾ばくもないというのを宣告を受けながら、いつものように自分と接してねって言ってくれたんですね。自分を特別死に向かっていると誰思わないで、普通に接してくださいって、ね、言われて、みんな普通に接してきました。本当に彼女はね、輝いていたと思います。この最後の最後、そして自分ができるいる間にできることをしようというので、いろんなことを教会に残してくれましたね。カーテンであったり、テーブルクロスであったり、そして封筒の書きであったり、賛美集であったり、もうたくさんのものが未だにもう浩子さんを思い出すことがあるんですけど、あのこんな生涯すごいなと思いました。本当に神様に出会って変えられて、この方のために生き、家族、子どもたちもみんな、この今もうすごい働き人に成長しているこの様子を、もう一回見たい人はね、これ後で見てくださいね。この広子姉妹も思いながらね、自分もこんな風に生きたいものだと思います。最後はこんな風にしたいものだと思いました。最後の最後まで彼女はね、この聖書をね、写し書きしていたんですね。ノートに聖書をね、どこまで書きましたかね、書き写していたんですね。本当に御言葉を第一にしながら、主を第一にしながら、本当にまた自分の最後を誰にも迷惑をかけないように、いろんなものを捨てたり、ね、整理をしながら、その時を、ね、待っていたこの姉妹を思い返す時に、あ、本当にこんな風に生きたいものだなと思います。私たちを作ってくださった神様は、最後の最後まで私たちを捨てないで、私たちを背負って行ってくださるお方であるということを本当に、ね、感謝しながら、ね、この昨日も今日も明日も続けて 最後の最後まで私たちもこのどんなことがあったにしろ諦めないで、この主と共に歩んでいく生涯を全うしていきたいものだと思います。私が86歳になって今つくづく思うことはこのことですかね。ね、残された生涯を本当にただ神様と共に、神様を求め続けながら御言葉に従い続けながら生きていく、この生涯、感謝の生涯を全うしていきたいなという思いが今見せていることを思っております。で、今日本当とっても調子が悪かったんですね。なんでだろうかな、少し血圧が上がっているのからかもしれませんが、とっても調子が悪くて、ああどうしようかなと思いながらも今こうして立つことができていることをね、心から主にね感謝したいと思います。はい、じゃあ私たちも本当に神様が出会わせてくださった、そして神様がしてくださったこの純子姉妹にしてくださった道、今度はご主人がどんなふうに変えられていったのかなというお話をね、証を聞きたいと思います。次回にはねその証も聞きながら、いよいよ私たちのこの教会の中にろうあ者に対する関心が高まって、みんな手話ができるようになったら素晴らしい、そして県内に住んでいる手話の方々がここにまた導かれて一緒に主を崇めることができるならば、なんとね幸いかなと思います。はい、感謝の祈りを少ししたいと思います。ハレルヤ、天皇とおさま、あなたの御手の中でこの礼拝が進められたことを心から感謝いたします。あなたは私たちに、本当に私たちを作ってくださったゆえに、あなたに似せてあなたに喜ばれるものとして作ってくださった主よ、あなたを崇めながら、あなたがしてくださった御業を何一つ忘れずに感謝を持ちながらこれからも過ごしていきたいと願っております。どうぞこの一人一人を覚えてください。御前にある一人一人を覚えてくださって、導いてくださって、支えてください。あなたの皆が崇められますように、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン、はい、
それでは賛美をしていきましょう。勝利の輝きを賛美していきましょう、